週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオの時間です。7月が始まって、どうやら梅雨っぽい、こうジメジメしている感じはありますけども、比較的不快感なく過ごしやすい日々を過ごし、毎日を過ごしていますが、まあ、僕も寝不足まではいかないんですけども、サッカーのワールドカップずっとこう後追いなんですけど、よく見ています。毎日欠かさずその日のハイライトっていうのを見たり、やっぱりこうどうしても最初から見ないと面白くないなと思って見たりしてるんですけども、まあ、うちあんまりその契約なんですか、テレビをこう電波契約みたいなの全くしてないので、見れる範囲で全録というですね、ハードディスクを使ってますので、あと僕ちょっとインターネットっていうんですか、なんかそういう配信ものはほぼ見ないので、そういうのじゃ見なくて、ただの普通の放映しているものばっかりで見てるんですけども、まあ、とはいってもやっぱり決勝リーグに入ってからっていうものは本当にサッカーって面白いなって思いながら見ています。コーヒー屋なんで、コーヒー産地のことを絡めて、まあ、見ているんですけども、そんなにどこそこがどうだっていうのも、こんだけなんか逆にテレビが情報がありすぎて、今これベスト何を決めてやってる試合なのかっていうのがちょっとよく分かんなくなったりしたり、あと、まあ、情報自体というか、そのなんていうのかな、あれそういえば例えばコロンビアってどうだったっけみたいな、そのコーヒー産地で考えるとですね、まだ生き残ってるのかどうかとか、まあ、そういうふうなことを考えてると、コーヒー産地のこととはいえども、だからやっぱりもう全然コーヒーのとかかけ離れてて、勝った負けたの方でこう一喜一憂してる感じにはなってるんですけども、でもやっぱりワールドカップって毎回4年に1回っていうのって見てると、絶対コーヒー産地入ってきますからね。例えば、まあ、負けてるんでしょうね、あんまりこう今残ってない名前なんであれだけども、パナマとかハイチとかも出てたし、コンゴ民主共和国ってのも出てました。ここもコーヒー産地なんですよね。まあ、あとはまあ、有名なところだとブラジル、コロンビアってのありますけども、なんかそういうところがこう頑張っているっていうかですね、強いっていうのはなかなか面白くて、こういう祭典というか、こういうサッカーワールドカップなんてのは、コーヒー産地と関係しているというよりは、注目を浴びるという意味においては面白いなって思いますね。そういう感じでこう見ているんですけども、まあ、サッカーかはまあもうそろそろ終わるんですけど、でもすごい長い期間やってるので、あと10日ぐらいあるんですか、なんかそのぐらい、決勝戦まではそのぐらいで、すごい有名選手が30、40になってもこう活躍してるっていうのは、自分たちの世代にとっては勇気を与えられるというか、ちゃんと普段から過ごしてやってれば、自分の能力というものはこう維持できるということがこうよく分かっていたりして、見方がちょっとその若い頃とはちょっと違くなっていくなっていう感じはしました。まあ皆さんも見ているんでしょうから、あれですけど、こうやって自分のようににわかサッカーフリークっていうんですか、なんかそういう感じになるのも、まあいい時間を過ごしているなと思います。まあ、はたやは7月になってこうゆるゆると今始まってますけども、だんだんだんだんやっぱり屋台カフェの方がすごく活発になっていますね。今は終わりましたけども、雫石の方で夕一っていうのが終わったりしてて、毎回行くと、そう、夜市みたいな感じで15時ぐらいから始まって、夜19時までの短い時間で軽トラック市が夕方やるっていう感じなんですけど、3回目ぐらいですね、もう本当に人来んのかなみたいな感じでやってましたけども、やっぱりあれも定着し始めてて、年に1回しかやんないんですよね。だからあれなんですけども、雫石の方々がそろりそろりと集まってきて、ふわーっと消えてくみたいな感じの、夜市とはまた違った空気感のあるイベントというか市で、なかなか楽しかったなとは思います。まあ、あとはそうですね、そして今週末が 12日日曜日が本ちゃんの軽トラック1っていうので、朝9時から始まるものにも今頑張って準備していますけども、なかなかやっぱりもう暑くたったりなんなりでコーヒー豆の準備が追いつかなくなってきてる状況ですね。もう夜市も今年はお試しセットとかそういうのをこう欠かさずやってるんですけども、なんか今年はすごくこう売れ行きがいいというか、もう少し楽にできるのかなって思ってたのがすごくこういい状態というかですね、皆さんご家庭でコーヒーをいっぱい飲むんだなっていう感じの感じで、まあサッカーも関係してるかもしれないですね。なんかこうビールでもないですもんね、朝方から見るってなったらってなるとお茶とかコーヒーなのかなって感じがしますけども、そういう風な感じの屋台カフェが意外に好調だというか、意外にっていうとあれですね、そういう感じだっていう感じですね。まあそういう中で今週末からですね、材木町の店舗ではいつもやっていますけども、コーヒー豆、闇鍋コーヒー豆フェアっていうのをやります。また80グラムの豆パック、コーヒーパックされたコーヒー豆を3種類お買い上げいただいて2400円だったかな、その一番価格の低いものがだいたい今100グラム1000円ですから、要は100グラムで800円ぐらいですね、が3つ揃えて2400円なんで必ず損はしない状況ですが、多分1000円が3つってのは選べないのかな、そんなにないくて1000円が2個か3個あって、あとは全部1200円とか1300円なので、どれ選んでいただいてもお客様は絶対損しないようにっていうことでやってますし、まああとはやっぱりいろんなこうコーヒー豆をその時にチョイスできるので、かなり楽しい、コーヒー好きには楽しい企画になっています。まあ材木町のお店なんでこう結構ゆるゆると時間かけてコーヒー豆を選ぶこともできますし、まあ今回はちょっとテーマを設けようと思いまして、あんまり普段やらないコーヒー豆の深いくいった苦いコーヒーをいっぱい並べてみようっていうので、まあいっぱいって言っても2銘柄3銘柄ですけどね、そういうのをこう並べて飲んでいただきたいなと思ってて、まあ苦いコーヒーイコール冷たいコーヒーにもできるよ、アイスコーヒーにもこう美味しく飲めるんじゃないかみたいな感じにはなってますけども、まあそれはそれで全然そういう風な感じでやっていいかなと思うんですけど、こう最近ハマってるとまで言わないけど、自分の中でやろうとしてる中でやっぱりコーヒーの質品質っていうのはその産地の個性を出すには適正な焙煎があると思ってるので、あんまり苦く焼くとある程度消し飛んでしまうっていうのがあるから、産地をこう表現できなくなるというふうにずっと思って焙煎をしてたんですけども、まあいろいろなこう経験を積むにあたって、この深入りの領域のコーヒーの味っていうのも日本にとって、日本には昔からこう好まれてた味っていう感じがある、なんていうんですかね、こう伝統というとあれだけど、そういう道があったので、まあそういうのにもちょっと習っていこうかなっていうことをやっています。まあ例えば今本当にやらないんですけど、ブラジルっていうストレートコーヒーがありますけども、そのブラジル産の豆をですねかなり苦く焼いてみました。で最初はやっぱり全然個性ねえなと思ったんですけど、なんか僕にとってその深入りのコーヒーの楽しみ方の一つですけど、この苦いのの中にブラジルの個性みたいなのを見つけるっていうのがだんだんちょっと変に面白くなってきてるっていうかですね、やっぱり朝入りの段階の中入りの段階のこうブラジルのこう香りとか乾いた感じとか、そういうあとナッツ感ですね、そういうのがこういいと思って、そこの味のこう膨らみを追求して焙煎とかドリップとかをやるんですけども、そういうところを全部こう置いといて苦く焼いて苦いところのその 甘いところを探すみたいな感じの中の、その甘さの出方とか苦味の抑えられ方がブラジルっぽいのかもしれないみたいな、その深入りにすると、その逆に深入りの中のその並べてみた時の産地の味の出方みたいなのが、こう最近そういう焙煎ばっかりやってるので見えてきてですね、苦くすると全部一緒だってずっと思ってたんですけども、まあそんなこともないんだなっていう今更ながらの気づきでこう焙煎してますけども、まあそういう豆を今度は闇鍋セットで、ちょっと今回は深入り豆をテーマにしてやろうかと思っています。まあ、ちょっといい豆をねあんまり深入りにすると面白くないので、そういうことはやらないし、まあオールドコーヒーはまずそうですね、ギリギリの焙煎っていうのはその焙煎度合いがギリギリなので、あの深くするとこまでにが狙ってってことはやらないんですけども、まあでもなんかこう普段結構酸味を大事にしているコーヒー豆を、その酸味をこう少なくしてどこまで深くできるかみたいなのをこう並べて焙煎してきたんですけど、そういう意味ではそういうのをこう並べていきますので、あのぜひこの暑い夏を乗り切るのにも苦味のコーヒーで、まあ基本的にはホットで飲んでいただきたいかなとは思いますが、冷たくしても多分味はキリッとこうなんていうんですかね、あの氷の水に負けないぐらいしっかり味はあると思いますので、あのそういうのをよろしくお願いいたします。まあ今こう喋りながらあれやこうこれやこうってずっと頭の中でこう逡巡してるんですけども、多分ちょっとこう悔しい気持ちもありますけど、雲南っていうコーヒーをここ数ヶ月焼かないのかっていう問い合わせが何名かでもあるので、それも焼こうかなとは思っています。結構深く焼こうと思いますけどもね、その豆とかも登場する雲南ですね、中国のコーヒーなんですけども、まああのなんでしょうね、やっぱり国民性っていうのがあって、僕なんかコーヒーっていうのはどうしたってその有名な産地ですよね、南米とか中南米、アフリカ、まあ、インドネシアでもそのスマトラ島とか、そういうこう昔からあるコーヒー産地ばっかりこう飲んでて、それでもう脳みそができているような感じなんですけども、あの経験味覚がですね、なんですけども、やっぱり中国っていうコーヒーを飲むと少しこう違和感を覚えるというか、これもコーヒーの味っていう風な感じなんだなと思うけど、どっかこうやっぱり脳内にはイメージが出来上がっちゃってて、やっぱアジアってお茶でしょみたいな感覚なんですよね。だからその感覚がどうしても吹っ切れないのであれなんですけども、まあそのお茶感みたいなものをコーヒーにこうトレースするというか、イメージして乗せていくっていう中で、浅く焼くよりは深く焼いた方がこう乗っかってくるのかなとか思いながら、こうなんていうんですか、ネガティブにじゃなくてよく捉えながらやっていこうかなと思いますので、そのコーヒーもまあここまで喋ったら焼きますね、そしてやりますので、ぜひめったに焼かないって、はめったに焼かないし、今年2回目か3回目なんですけど、まあそれをめったに焼かないって言えば焼かないっていうのが旗屋なので、ぜひあのよろしくお願いいたします。そうですね、あの期間を言わせてもらいます。あの闇鍋コーヒー豆フェア、7月の10日の木曜日から7月16日、あ、ごめんなさい、10日は金曜日ですね。金曜日からあの16日の木曜日までの1週間で、間7月の13日、この日だけはその定休日ですので、1週間やるんですけど、6日間ということでやりますので、材木町の営業時間、10時半から19時ですね、やっていますので、この機会にちょっと珍しい豆欲しいっていう方は、覗いて、気に見てきてください。80g の豆が入った豆を、あのコーヒー豆パックを3つお買い上げいただいて2400円と。で、まあここにあの来て方だけでしか見てなかったんですけど、あとプレミアム豆ってのももう一つ置いといて、あのその闇鍋コーヒー豆セットを一つ買った、一つというか買った方にだけプレミアム豆っていうのを180g 1200円なんですけども、これも結構お得なオールド豆をちょっと置いておきますんで、それももしあの 美味しいコーヒーを飲みたいって方はそっちも選べるようになってますので、闇鍋セット買ったらそっちの1200円もあって、でも 320g で3200円ですので、そういう意味ではかなりお得になるのではないかと思います。闇鍋コーヒー豆フェアというのをまた7月もやりますので、ぜひご来店をお待ちしております。今週はこんなところで、はたやラジオでした。